皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、秩序をもって。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、14章37節から40節。自分を預言者、あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められません。それゆえ、私の兄弟たち。予言することを熱心に求めなさい。未言を話すことも禁じてはいけません。ただ、すべてのことを適切に、秩序をもって行いなさい。質問の1。コリントの信徒たちは、自分たちのことを預言者とか、御霊の人と自認し、霊的に深い存在であることを誇っていました。彼らに対してパウロは、何と命じていますか？パウロは、このコリント教会の創始者として様々な問題に対して自ら信じるところ、いえ神様から掲示された真理をまっすぐに解き明かしているわけであります。ですから私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。このように命じているんですね。もしあなた方が本当に神様の働きをよく理解する御霊の人であるならば、また神様の御言葉を神様からしっかりと受け取っていく預言者であるならば、私の命じることがまさに神様の御心である。神様ご自身のお心が私の書いている一つ一つの命令の中にはっきりと明示されているのだということをしっかりと把握できる、認めることができる。認識することができるはずだ。あなた方が自分は御霊の人であると主張するならば、私の語ることが神の言葉であるということを認めることが必要なのである。と、大胆にこのように語っているわけですね。どうしてこのような態度をパウロは取れるのでしょうか。彼はまさに確信があるんですね。自分自身の肉の思いを持ってコリントの教会の人たちに語っているのではない、一つ一つ御霊様によって神様ご自身から掲示された事柄として明確な真理として語っているのだ。私が語るのではない、神様ご自身が語っているのだというこの確信がパウロの中にはいつもあったのですね。それだけ深い神様との交わりの中にパウロが生きていたということを私たちは知ることができるわけであります。敵よ、あなたは確信を持って他の人の過ちを指摘できますか？パウロが自分自身が神様から召された使徒であるというこの確信、自分の語ることは人から出たことではない、神ご自身から与えられたことであるというこの確信、自分はどんなに人々からお前は使徒ではない、お前は教会の迫害者であったではないか、あなたは過去にこんな愚かをしていたではないか、あなたなど認められない、このように人々が言ったとしても、パウロの使徒性を否定する人たちがいたとしても、パウロ自身は人の評価には揺り動かされませんでした。神様から与えられた確信、自分自身は罪許され、あの十字架のイエス様の愛によって許され、そして異邦人伝道のために建てられた神の器である。このことはパウロにとって否定することのできない事実でありました。そしてパウロはいつも神様の恵みによって自分は今この時生かされているのだ。私が生きているのは自分自身が立派であるとか自分自身が素晴らしいとかということではない。ただ罪人を憐れんでくださる神様の愛の家に、そして私のうちになんと住んでいてくださる復活のイエス様の家に、私は今このようにしてどんなことが起こったとしても確信揺らんことのない存在として十字架の愚かな福音を大胆に語り続けることのできるものとさせられたのです。これは私がしていることではない。私がしたことではない。ただ、神様の恵みの中で、神様ご自身の力によってなさせていただいていることなんだ。こういう確信をパウロは持っていたわけでありますね。あなたも同じ確信。神様によって与えられたことだというこの確信をですね、いろんな事柄の中でしっかりと持つものであっていただきたい。そのためには、御言葉から教えられていく。そして物事を霊的に御霊様によってはっきりと識別し、受け取っていくという歩みが必要なんですね。あなたが確信を持って 他の人の過ちを指摘することができるためには、御言葉の正しい理解があなたのうちに与えられ、その御言葉を具体的に適用していくことのできる知恵を備えられ、また神様が具体的に与えてくださった出会い、機会、その機会を信仰によって受け止め、自分はこの義を語るために、この罪を示すために神様から立てられた存在であるというこの確信の中で、人の罪を愛をもって指摘していく。こういうことなんですね。確信ある態度を取れるものになるためにあなたに必要なことは何でしょうか。御言葉にもっともっと深く深く関わることであります。神様の恵みによって生かされたというこのところにしっかりと立って、自分の思いで生きるのではない、神様が備えてくださった機会を十二分に生かして、神様の栄光のために自分はどんなに人々に評価されようとも、神様のお心を明確に述べるということ、これが私の使命であるというこの確信を持つことなんですね。その時にあなたは神の器として様々な形において語るべきことを語る器として、人のなしている罪に対してそれは罪ですと、あのナタンが命を懸けてダビデに、あなたはその男です、あなたは罪を犯しましたと、このように言い切ることのできる歩みをあなたもなすことができるんですね。2番目、パウロは霊的神秘主義に陥っているコリントの信徒たちに、なぜ予言することを求めなさいと命じるのでしょうか。コリントの人たちは異言という自分たちにとってみればまさに神秘的な出来事、これこそ神様の具体的に働いてくださっている証拠だと、この神秘的な異言という一つの出来事を何よりも大事なものと彼らは思っていました。でもパウロは言うのです。異言を語ることを第一に求めるのではない、予言することを熱心に求めなさい。なぜですか。予言するということは神様の真理を深く自分自身の心で受け止めるということであります。神秘的な出来事ではない、知的な知性を持ってしっかりと神様のお心を理解し、それを人々に明確に分かりやすく語るというこの働きがあります。これは私たちの生き方を組織立った体系づけた、まさに世界観、人間観、人生観、それを御言葉によって形作っていく生き方をしなさいということなんですね。熱心に予言することを求めなさい。私たちはもっともっと神様の御言葉の真理を知るということ、知ってそれを自分の言葉で人々にはっきりと語ることができるように成長すること、これを求めていくことが必要だということですね。信徒であるから自分たちは聖書のことがわからなくていいということではないのです。一人一人がもっと主のお心を知りたい、御言葉の深い真理に心を潤されて真理に生きるもの、神様の御心を私の食べ物としましたとイエス様は言いましたけれども、私たちもこの神様の御心を絶えず知って、そしてこの御心のままに自分の人生を委ねて歩んでいく、こういう生き方をですね、一人一人の信徒が具体的な生活の中で追い求め、そして自分の生活の中に神様の言葉に生きる生き方を現実化していく、こういうことが求められているんですね。予言するということは単に言葉を語ることではない、語ったことを生きるというこの実践にまで及んでいるんですね。だからパウロは異言を求めるよりも予言を熱心に求めなさいと語るんです。人は何によって自分自身を知ることができるのでしょうか。御言葉ですね。だから予言をするということは自らがどういう存在であるかということを絶えず神様から教えられていくということであります。御言葉を語るということは人に語るのではない、自分自身にも語っていくのであります。そして御言葉を通して神様の御心をはっきりと知るということは、自らがその知らされた御心に生きるというこのことなんですね。私たちは御言葉によって自分自身を本当に知らされ、自分自身の在り方を整えさせられていくのであります。これがイエス様の似姿へと変えられていくプロセスですから、私たちは御言葉を求めていく、御言葉をしっかりと受け止めていく、このことを熱心に求めていくことが必要であります。適用、あなたは御言葉をより正しく理解する努力をしていますか。 聖書の真理を把握するためには何に熱心になる必要があるでしょうか。御言葉に耳を傾けるということです。このようにして途上の歩み、ディボーションタイムをの時を持っています。私はこうして語っています。ぜひこの一回一回のメッセージを自分自身に語られている神からの言葉として受け取って、そこから少しでも自分自身の具体的な心に刻んでいくべき真理をですね、積み重ねていく、受け取っていく、こういう歩みをしていただきたいと思うんですね。御言葉に熱心になる、聞くことに熱心になる、もちろん自ら聖書を読み、途上の歩みのこの質問集を通してですね、自分自身思い巡らしながら神様のお心を掴んでいく、こういうことに熱心になることが必要です。ですから主との交わりのための時間を取るということであります。これをまず自分のなすべきこととして、あのマリアがイエス様の膝元でまず主のお言葉に耳を傾けたということ、これが良いことであるとイエス様は言いました。マリアは良い方を選んだと宣言しました。マリアからこの聞くという事柄を取り除いてはいけないとイエス様は命じたのであります。ぜひパウロの命令を自分への命令として受け止めましょう。予言することを熱心に求めなさい。3番目、パウロは予言を大事にする一方、異言についてはどんな見解を持っていますか。パウロは言います。異言を話すことも禁じてはいけません。予言を語ることはより勝った賜物でありました。でもだからといって異言などどうでもいいとパウロは言っていません。異言を語ることを禁じてはならないと。異言もまたその役割を持ち、集会の中で異言で祈るということは、それはすべきではないとパウロは言いました。でも個人的な中で神様に向かって異言を持って祈るということ、異言を持って語るということ、これはすべきであるとパウロは言っているんですね。自らも誰よりも多く異言を語るものだとこのように告白していたパウロであります。異言の持つ良さは誰よりもよく知っていたわけであります。だから異言を禁じてはいけないというのですね。異言を強調している人たちに対して何を大切にするように命じていますか。40節に、ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさいと書かれています。すなわち集会の中で異言を語るときには、解き明かしのできる人がいなければ語ってはいけないということですね。また妻の集会における発言について、妻は黙っていなさいとパウロは言いましたが、これも秩序を守るということの大切さであります。御霊は一つ、信仰は一つ、この一つになった私たちは一致を満たすような自己中心的な行動はとってはならない。自分たちだけが喜ぶようなあり方で行動してはいけない。いつも全体の中の一部であるという認識の中でバランスよく行動していく、これが求められているんですね。それをすべてのことを適切に秩序を持って行いなさいとパウロは言って命じているんですね。敵よ、あなたは予言と異言についてバランスよく理解していますか。異言はもうやんだ、異言などないのだとこのように理解している方々もいます。でも聖書は決して異言がやんだ、もう異言などないと宣言はしていません。異言を禁じてはならないとパウロも言っています。私たちは自らが異言を語ることがないとしても、異言を語る方々の存在を受け入れ認め、彼らの素晴らしさを積極的に評価していくこともまた大切なことなんですね。私たちは対立する必要はありません。それぞれ神様がいろいろな形で主の教会の大切な存在として用いているのであります。異言派の人たちは熱心であります。その熱心さは学んでいかなければならないのですね。知性に基づいた情熱を必要としているのではないでしょうか。この質問はですね、異言派の人たちが非常に熱心だ、でもちょっと知識に変えるとよく言われるんですね。ところが福音派の方は、聖書のことについては一生懸命学び、知性的にはいろんな情報を持っているけど、でも神様の愛を語ることにおいて、生きることにおいて、示すことにおいて冷めてしまっている、情熱さがないとこう批判されるんですね。大切なのは両方が合わさることであります。知的であり、かつ情熱的である、 失われた魂に対する熱き思い、あのパウロがですね、自分の同胞が死へと向かっていくその現実を見るときに、私のこの命を取ってくださってもいいですから、彼らを救ってください。このように思わないではいられない、その情熱、あのモーセだって同じであります。人を愛する、同胞を愛する心、この情熱、これを私たちは忘れてはならないと思いますね。イエス様は、自分自身の命を捨てることを通して私たちを救ってくださいました。私たちもまた人を愛するということが、自らを死ぬ、自らを捨てるというこの恋の中で具体的に表していくのだ。こういう情熱を持ってですね、いろんな患難、苦難、痛み、悲しみ、そういったものが受けたとしても、どこまでも愛し続け、どこまでもイエス様の愛を語り続けていく。まあ私は、具体的には人を伝道することが非常に不得手な存在であります。牧師であるのに伝道が不得手だなんて言っていいのかと言われてしまいますけれども、でも本当に自分にとってなかなか具体的な福音を人々に対して自分から出て行って語るということがないというこの弱さを覚えますね。でもこのようにして御言葉を語るということは私にとっていつも心を励まされていくことであります。ああそうだ、私は御言葉を語ることを通して人々に一人でもこの福音を知る人が起こされるようにというこの祈りの中で積み重ねていきたいと今は思わされているんですね。人にはそれぞれ賜物があります。人にはそれぞれやり方があります。自分自身にふさわしいやり方の中で、でも情熱を持って一人でも多くの人々が真理を知り、真理がその人を自由にするという素晴らしい結果が現れてくるように、私それぞれ与えられた賜物を用いて深いイエス様との霊的な交わり、御言葉から知的に深く教えられ、なおかつ御霊様の働きの中で情熱的に失われていく魂のために自分の成し得ることを心から行っていく、そういう存在でありたいと思いますね。ぜひ自分が今生かされているのは神様の愛を実践するということ、私はどのようにしてこの愛を表していくべきか、主の御前に祈っていただきたいと思いますね。適切に秩序を持って新しい領域においてチャレンジしましょう。私たちは教会というその交わりの中にいます。その中で本当に適切なあり方で、また他の人を妨害することなく、秩序正しい中で自分に与えられた賜物を十二分に生かし、教会の働きの一部を担い、神様の素晴らしさを人々に示していく、その生涯を全うしていきたいと思います。途上の歩み、ディボーションタイムでした。